説教慰めの交友、増田琴牧師です。
皆さんとご一緒に受難節の歩みを続けることができます恵みに感謝をいたします。今はラパーチェの皆さんの素晴らしい賛美に導かれて、そしてこうしてご一緒に聖書の言葉を分かち合おうとしています。今私たちは受難節、イースターの前の6週間を歩んでいます。この時十字架にかかられ苦しみを担われたイエス・キリストのことを覚えつつ、なお今世界の痛み苦しみを負っている、そういう方々に心を寄せるひとときでもあることに覚えさせていただきたいと願っています。受難節はとりわけ生と死ということに思いを寄せる時でもあります。私は中学校3年生の聖書の授業を担当させていただいています。取り上げるテーマの一つが生と死ということです。人間は死を意識しながら生きるというところに特色があります。いつかは自分も死を迎えるということを知りながら今を生きる、そこに根源的な不安やさまざまな課題を持ちながら、しかしその中でさまざまな思想や哲学、文学、あるいは宗教ということを私たちは豊かにまた担ってきました。今をどのように生きるのかということを考える、学年の最後のレポートをつい先日出してもらいまして、私も一生懸命こう一言ずつねコメントを返しました。皆さんの中には生と死ということをテーマに本当に誠実に取り組んでくださった方々も多くおられました。哲学者の今道智信という方がいらっしゃいましたけれど、この方の著作に人生の贈り物4つの物語という本があります。忘れられない教師との出会いを彼はここで語っています。第二次世界大戦後まもなくパリ大学の講師としてフランスに行った今道先生は、そこでフランスのガブリエル・マルセルという哲学者と出会います。豊かな交わりが続いた後に、最後の時にマルセル先生からこう聞かれるんです。ムッシュ今道、これから君とは会えなくなるけれども、人間が他の人間に贈ることのできる最大の贈り物は何だと思いますか。今道先生は一生懸命考えて、これですか、あれですか、こう言いました。皆さんいかがですか。他の人間に贈ることのできる最大の贈り物何だろう。今道先生一生懸命考えても違う違うと言われた。そして最後にマルセルさんは、それは良い思い出です、そう言ったんです。なんだって思いましたか。良い思い出です。良い思い出を人からもらうようにしなさい。それと同時に良い思い出を人に与えるような人間になりなさいと語って、物はいつかは壊れ色あせるけれども、良い思い出は逆に一生続き、語り継ぐなら他の人にも良い思い出となり心に残るでしょう、そういう言葉を贈られたのだそうです。そしてこのマルセル先生との別れも良い思い出として贈られ、受け取られたものとなりました。別れに際して良い思い出を贈る、それは残された人にとって生きていく力になることがあります。それは何か特別なこと、アニバーサリー、特別なことをするということではなくて、むしろ日常の一コマが後になって分かることがある、その大切さに気づくことがあるというのが私たちの常だと思うんです。そしてそのようなことを私たちに伝えてくれる絵本があります。持ってきました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。 スーザン・バーレイという人が絵と物語を作りました。忘れられない贈り物という絵本です。子どもから大人の方々まで生と死ということを一緒に考えられる物語です。全部読むと少し時間がかかりますので、かいつまんで紹介します。アナグマは賢くていつもみんなに頼りにされてしまいます。そして今いる友達、困っている友達には誰でもきっと助けてあげるのです。大変年を取っていて物知りです。そしてアナグマは自分の年だと死ぬのがそう遠くはないということも知っていました。ただ後に残していく友達のことを気がかりで、あまり悲しまないようにと言っていました。ある日アナグマはモグラとカエルのかけっこを見て、羨ましいな、自分もあと一度でもいいからあんな風に走れたらと思うのです。その夜手紙を置いて寝ると、アナグマは不思議な夢を見ました。それはアナグマが自分がしっかりトンネルの中を走り抜けている夢でした。次の朝、おはようを言いに来ないアナグマを心配して皆が集まると、アナグマは死んでいました。テーブルの上には、長いトンネルの向こうに行くよ、さよならアナグマよりという手紙がありました。森のみんなはアナグマをとても愛していて、やりきれないほど悲しくなります。冬になって雪が積もり、地上を覆っても心の中の悲しみを覆い隠してはくれません。春が来て外に出られるようになると、みんな互いに行き来しては、アナグマの思い出を語り合いました。モグラはハサミを上手に使って切り抜きを作り、その間を体を抜けさせる得意技を持っています。アナグマに教えてもらって、しっかり手をつないでもらった時のことを、カエルはスケートを教えてもらった、ずっと優しくそばにいてくれたこと、キツネは子供の頃にネクタイの結び方を教えてもらったこと、料理が得意なウサギの奥さんはその料理をアナグマに教えてもらったこと、みんなで春になって語り合いました。アナグマは一人一人に別れた後でも宝物となるような知恵や工夫を残してくれていたのです。みんなはそれで互いに助け合うこともできました。アナグマが残してくれたものの豊かさで、いつも誰かが楽しい思い出を語ることができるようになりました。そんな物語です。もしよかったら手に取ってみてください。忘れられない贈り物という絵本です。それぞれにとって生きていく力、勇気となる贈り物を受け取っていく。そして私たちは今朝、聖書を通してイエス・キリストが死へと向かわれたこと、そこで手渡された大切なことをご一緒に分かち合おうとしています。ベタニアという村がありました。エルサレムのすぐ近くにある村です。この村にはマルタ、マリア、ラザロという兄弟姉妹が住んでいました。イエス・キリストにとってはとても親しい友達です。もう杉越祭と呼ばれるユダヤ人にとっては一番大きな祭りの6日前、そしてヨハネによる福音書の中ではこの時イエス・キリストはユダヤの指導者たちから逮捕状が出て追われる身になっています。そのような緊迫した中でイエス様はこのベタニアの村に行って、マルタとマリアとラザロの兄弟姉妹の家に食卓を一緒に囲もうとしてやってこられました。マルタはこの時食卓を用意しています。そこにマリアがやってきました。彼女は非常に高価なナルドの香油を持ってきて、 主イエスの足に塗った。そして自分の長い髪でその足を拭い取ったというのです。ナルドの香油というのは今で言うとおそらくアロマオイルみたいな、そういう香りの良い香油のことだと思います。当時の社会の中では人が亡くなった後に防腐剤としても用いられていた、そういう油でもありました。非常に高価なもので、300デナリオンっていうのはだいたい一人の労働者の年収、1年間働いて得られる金額だと言われています。マリアは自分の髪の毛で拭ったんですけれど、当時の女性にとって髪の毛というのは大切なもので、足を拭うというのは想像を絶するようなことでした。普段はそんなことはしませんからね。それは愛情や信頼の印としての奉仕の技だったと思います。実はこの一人の女性がイエス・キリストに香油をかけるというのはイエスの人生にとってとても大切なことだったのだと思います。四つある福音書の中にすべて収められているんです。四つの福音書全部に載っている記事って案外少ないんです。でもその中の一つです。そしてその中でもマタイ・マルコ・ヨハネではそれがイエス・キリストの死の直前だった、死の備えだったということを伝えています。他の福音書ではイエス・キリストの頭に香油を注ぎかけたというのがあるのです。頭に香油を注ぎかけるというのは旧約聖書の伝統では、今日ご一緒に読みましたように預言者が頭に油を注いで、そして王の即位の時にその印とするという伝統がありました。でも足というのはない。マリアは香油を足に塗りました。それは普段の生活の中では足を洗うというのはしもべ、奴隷のする仕事だというふうに言われてもいたのです。このあと十字架の直前にイエス・キリストは最後に弟子たちと食卓を囲むのですけれど、その食卓で今度はイエス・キリストご自身が弟子たちの足を洗うんですね。他の福音書では最後の晩餐といって食卓を共にして食事を一緒にするんですけれど、ヨハネによる福音書には食事を一緒にするっていう場面はないんです。そうではなくて、むしろイエス・キリストが一人一人の足を洗っている。あなたのことをどこまでもどこまでも大切に思っているよ。あなたがどんなに弱さを持っていて、どんなに過ちを犯したとしても、私は決してあなたのことを忘れないよ。その印が足を洗うという、そういう印だったと思います。それを見ていたマリアがイエス・キリストの足に香油を注ぎかけて、そしてそれを拭うという、そういう行為を見ていた弟子たち、特にユダはそれを理解することができませんでした。どう言ったかというと、無駄遣いだと言ったんです。そうですね、これ私ももしかしたらそう思ったかもしれないなと思います。年収分の香油ですよ。それを売って貧しい人に捧げたらもっと有効にうまく使えるじゃないか。すごくもっともな意見だと思いませんか？ディベートしたらこっちが勝ちそうですよね。そう思います。そしてその考え方は今の私たちの社会にもあるのではないでしょうか。今私もよく知らなかったんですけれども、タイパっていう言葉があるんだそうです。タイパってご存知ですか？タイムパフォーマンス、つまりどれだけ時間をかけたことを、その時間をかけた以上の効果が得られているか、あるいはコスパ、ね、コストパフォーマンス、費用をかけた、それに見合うだけの、あるいはそれ以上の効果や、あるいは収益が得られているか、そういう考え方を社会の中ではする。どれだけの時間をかけたらこれだけのことが生み出された、より少ない時間でより多くのものを生み出していく、より少ない費用でより多くのことを生産していく、そういうことが奨励される私たちの社会です。ですからここでユダが言ったことは決して私は なんて言うんでしょう、常識に外れたことではなくて、むしろこちらの方が社会の大きな流れの中ではそうだよねって思われることだったと思うんです。でもここでイエスは私の葬りの備えだと言われたんですね。葬りの備えということはどういうことかというと、これは生と死ということを考える、私が死ぬということに対して、この女性はタイパじゃない、コスパじゃない、愛の無駄遣いをしてくれたんだ、そう言ったんです。考えてみるとイエスの愛ほど無駄遣いされたものはないなと思います。イエスが愛を注いで育てた弟子たちはこの後みんな逃げていきます。イエスが癒した病人たちもイエスを助けることはできませんでした。イエスが怒りを振りまいた権力者たちに対してもイエスは愛を注いでいましたけれども、彼らの手によってイエスは十字架にかかっていきました。考えてみると、イエス・キリストがなさったこと、その道行きと十字架というのは限りない愛の無駄遣いだなと思う。そうではないでしょうか。しかしそれが決して無駄ではなかったこと、敗北ではなかったということがイースターの朝、復活の朝、私たちの前に明らかにされるんですね。私たちが生きていく上で、確かに仕事をしていれば時間対効果、費用対効果ということを求められなければならないと思います。しかしそうした私たちの日常の中で立ち止まって生と死ということを考える、それは私の大切な人の、ペットの、そういう生と死ということを考えたときに、私たちの人生で私はどのような思い出を手渡していけるだろうか。今卒業のシーズンですね。来週卒業式が、今週ですね、卒業式が行われます。その中でもかけがえのない経験、共に笑い泣き支え合った、それは決してそれがあったから何かがっていうことでは、すぐ形になることではないかもしれない。でもお互いがそうやってある意味では掛け合ってきたことというのが、私たちの思い出として、人生のかけがえのないものとして相手に手渡され、また私にもそれが贈り物として贈られるものなのではないでしょうか。イエス・キリストのその十字架、そこまで歩まれたこと、そこで示してくださった、まるで無駄のように使われたことっていうのは、この私にとっても、イエス様は命までかけてくださった、命をかけて私を大切だと言ってくださった、かけがえのないあなただ、そういう一人だよ、言ってくださったんだ、それがイエス・キリストの示された愛だった。それはそこからもう2000年以上経った今、この私の心にも届く、皆さん一人一人の心に届けられる、その贈り物です。イエス様はこんな無駄遣いをしてと言ったそのユダに対して、弟子たちに対して、この人のするままにしておきなさい、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだからと言われました。いや、マリアはこの香油をイエス様の葬りのために使おうと思って取っておいたのかどうかわからないと思います。そんなつもりではなかったかもしれません。でもするままにしておきなさいという言葉は、その人自身が大切なものを相手に、主に捧げようとする贈り物、それは死へ向かう人を力づけ、その技が神様によって導かれ守られますようにというかけがえのない思いとして受け止められたということだと思います。教会はそれをイエス・キリストが十字架の死へと向かう際の大切な思い出として伝えてきた。そしてこのヨハネの教会、福音書でもずっとそれを大切な記憶に 伝えてきたんですね。プロテスタント教会では儀式として行われることはないのですけれど、カトリック教会ではこの塗油というのがあります。塗油というのは塗るという字に油と書くんです。そして油を塗って病気になった人たち、死を迎えようとしている人たちにそれを塗って癒しを祈る、こういう儀式があります。神父さんが行われる儀式の一つです。そういう時にこのマリアの行いを思い起こして、主イエスご自身もそのようなことを受けられたことを思い起こして行われるのだと思います。礼拝の中で香油をお互いがこうやって塗っていくというふうなことも行われることがあります。香りというのは深く記憶に残っていくんですね。その場にいなければわからないのも香りだと思います。部屋を満たしていたふくいくとした香りがその場を満たしていたように、イエス様が私たち一人一人にも大切な思い出をその死をもって受け渡してくださっているのだと思います。今朝は恵泉女学園の聖歌隊ラパーチェの皆さんが賛美歌の贈り物をしてくださっています。一生懸命練習してくださった、そのことをここで捧げてくださっている。それは香りではなく音、響き、ハーモニーですけれど、それもまた神様への、そしてここにおられる一人一人への大切な贈り物だと思います。私たちの記憶に残っていく人生にはこの二つがあるんですね。どのように功績や仕事を果たしていくか、同時に人の記憶に残っていく思い出は何だろうか、そのことを私たちはこの女性がその行為を捧げたように思い起こしながら、私の人生の中で私の大切な人に手渡していける贈り物、良い思い出と何だろうか、イエス様が手渡してくださったように私も誰かにその温かい愛の思いを、命を手渡していくことができたらと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちを礼拝に招いてくださったことを心から感謝をいたします。賛美の歌声を共に合わせ、また神様に祈りを捧げています。イエス・キリストは私たちにかけがえのない命を捧げ、そして私たちの命がどれほど大切なものなのかに気づかせてくださいました。誰も変わることができないこの人生を、この時を、今を輝かせることができますように、いえもう起きることすらできなくなって祈りの言葉が出ないようになっているその時であっても、神様が共にいてくださるのでしたら、私たちはナルドの香油の中に、あなたの命の中に生かされているのです。神様、どうぞ私たちの人生のすべてをあなたが豊かに導いてください。あなたが私たちに手渡してくださいましたように、私たちもまたあなたの愛を誰かに伝え手渡すことができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。